2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは、よろしくお願いします。お相手を務めます、私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、山岸さん、今回のテーマ早速お願いいたします。
はい、今回はヨーロッパに学ぶシリーズの9回目として、ベルギーのお話をします。
はい、今回はベルギーについてですね。私、行ったことなくて憧れの国でもあります。それでは早速詳しく聞かせてください。
はい、土屋さん、ベルギーっていうと何を思い出されますか？
やっぱりですね、ベルギーチョコとベルギービールですかね。
はい、
はい、
チョコとビール、やっぱり有名ですよね。
有名ですし、美味しいです。
ブランドで言うと、ゴディバってありますよね。やっぱあれは圧倒的に高級チョコですけど、
有名ですよね。ですよね。
あとは、まあ、ノイハウスとか、他にも、ベルギーチョコ、有名なブランドいっぱいあります。
はい。
あと、ビールは本当にたくさんあるみたいで、フルーツ系のビールもたくさんありますよね。
そうですね。
で、あとですね、また、後ほど詳しくお話しますけれども、他にも、ムール貝とかね。
美味しいですよね。
フライドポテトとか、あと、ワッフルとか。
ああ、ワッフル、そうですね。
ベルギーワッフル、
ね。ベルギーワッフル。
まあ、美味しいものいっぱいありますよね。
ですね、はい。
ということで、今回はですね、ベルギーという国が、まあ、はい、ヨーロッパのど真ん中にあるので、そこの、まあ、いろんなバランス感覚を保ちながら、こう、歴史的に、こう、今の位置にあるっていうようなお話をしていきたいと思います。
はい。
で、最初、ベルギーなんですけども、まあ、ベルギーって人口1000万人ちょっとの小さい国なんですけども、場所としては、フランスと、まあ、ドイツの間にあるわけですよね。で、海を隔てて、イギリスがありますと。だから、イギリスとフランスとドイツの、まあ、間にありますよね。
はい。
ベルギーの上にはオランダがあるんですけど、要するに、まあ、ヨーロッパの真ん中でですね、昔からで、ゲルマンヨーロッパっていうか、北の方のプロテスタントのヨーロッパですよね。
はい。
それのイギリス、ドイツ、まあオランダもそうだと思うんですけど、そことそのラテン系のカソリックのヨーロッパ、これがイタリアとかフランスだと思うんですけど、そのちょうど間にあるんですよね。ですから、昔から交通や物流の、まあ、重要な場所なので、何度もドイツとかフランスに占領された、まあ、辛い歴史があるわけですよね。
はい。
まあ、最近でも、フランスの、最近っていうか、まあ、あれですね、ナポレオンがね、もう全部、ドイツまで、攻めてって、で、逆にドイツはヒットラーが、ね、パリまで攻めてって、その間の途中なので、ベルギーはナポレオンにも、ヒットラーにもね、蹂躙されているわけですよ。で、まあ、今は、とにかく、ヨーロッパの大事な場所として、中立性を大事にして、バランスを取るという意味で、今、EU のですね、ヨーロッパの本部があるわけです。で、今回ですね、私が、行きたかったところの一つが、EU の、その本部ですね、ヨーロッパの EU の議会とか、その EU の、まあ、いろんな歴史的なことを展示しているビジターセンターっていうのがあるんですけど、最初ちょっとその話をしたいと思います。
はい。
はい。ベルギーのブリュッセルには、まあ、ヨーロッパの首都って言われてるわけですね、ブリュッセルは。で、そのいろんな EU の議会のね、会議場にも入れて見れるんですよ。それこそね、すごい広い会議場。400人とか500人入れる、でっかい会議場があって、で、あと、ビジターセンターではですね、ヨーロッパの戦争の歴史から始まって、今この第二次大戦後に、こう、少しずつこのヨーロッパが協力の体制を作っていって、最初6国で始まった、そのヨーロッパの協力関係が、今24カ国まで来たんですね。でも、まあ、イギリスが抜けちゃったみたいな、
ね。そうですね。
そんな話で。で、今、ウクライナが入りたいけど、まだ、まあ、ロシアが文句言ってるんで入れないっていう、まあ、そういう展示が すごく充実していました。
へえ、
24カ国参加しているので、24カ国語のマルチ言語た、あの、プレイヤーなんですよ。
すごいですね。
まあ、ただね、残念ながらね、日本語はないんですけどね、だから。
なんですか？
だから24カ国はその EU の24カ国語なんで、
そっか。そう
日本
だ、
語はね、ないんですよ。
そうだ。そうなん
だから、英語
ですね。
で聞くしかないんですけど、でもね、それ借りるときに私冗談でね、あれでもイギリス入ってないのに英語あるのって聞いたんです。
本当だ。
でしたらね、まあ一応ちょっとなんか言い訳っぽく、イギリスはやっぱりみんな英語使えるからね、みたいなね、笑いながら言ってましたけど。そう、厳密に言うと、イギリスで、アイルランドとかも英語の国なんだけどね、ゲール語って向こうの言葉を使ってるんですよ。この流れでは。で、どちらにしても、英語で聞きましたけど、やっぱりね、今のアジェンダとしては多様性ですよね。
そうです
多様性のある、こう、社会をいかに維持していくかっていうことで、LGBT の問題とかね、やっぱりその前面に出してましたね。だからやっぱり、日本にいるとね、どうしてもアメリカ経由の情報が多いので、アメリカの情報が中心になっちゃうんだけど、やっぱりね、当然人種、国籍、宗教、性別の多様性ですよね。で、そういうことを、こう、社会として、まあ民主主義の社会としていかに維持していくかっていうのがすごく、こう、いろんな主張で出てましたね。で、二つ目はね、やっぱり気候変動ですね。やっぱり気候変動ですごく、こう、まあ、北極の氷が、溶けて、シロクマさんが困ってるみたいな、そんな話に始まって、やっぱりこう、いかに再生可能エネルギーを増やしていくかとか、そういう話が、前面出てました。で、三つ目は失業の問題ですね。ヨーロッパやっぱりね、若者の失業が多いんですよ。デジタル化の時代になって余計にこう若者の失業が増えるっていう話もあったりして、IT 化で AI の時代になってですね、やっぱりそこの問題をどういうふうにこう取り組んでいくか。で、やっぱりそこでの議論はですね、やっぱり仕事が減っていくのを大勢で分け合っていくってことだと思うんですよね。だから結局働く時間はね、どんどん短くなっていっていいんですよ。だから、人間がやる仕事をね、どんどん機械にやらしていくのは、それでよくて、どんどん大勢が仕事を短い時間でシェアしていって、それでそれなりのレベルでみんなが暮らしていけばいいっていうのが一番言ってることですね。で、まあ多様性、気候変動、失業問題、この辺が、まあ、EU として一番主張しているところで、まあ、で、四つ目として今あるのはやっぱウクライナの問題ですね。まあ私も改めて、EU の本部とか行ってびっくりしたのは、ウクライナの国旗がね、もう並んで、24カ国以外にね、ウクライナの旗立ってるんですよ。で、私たちはウクライナに入ってほしいっていうのも、応援してます。ウクライナはもう EU の一員に、歓迎ですみたいなね、メッセージですね、あれは。ちなみにそういう流れでイギリスの旗はないんですよ、も
そう
う。
なんですね。
お前ら抜けたんだから勝手にしろみたいなね。
そこはあっさりです
そこは
ね。
どこも書いてないですけど、私が勝手に想像してるだけなんです。イギリスがね、抜けたっていうね、そのアナウンスのところの、なんか、ところはね、すごい殺風景だったんで、なんかそういうメッセージをちょっと裏に感じたんですけどね。で、どちらにしてもね、やっぱり EU の、まあヨーロッパの中心としてのベルギーだなっていうのがすごく感じました。で、たまたまですね、ベルギーにいるときに、先日の8月15日のトランプアメリカ大統領とプーチン、ロシアのアラスカでの会談がね、ライブで見れたんですよ。
そうだったんで
で、
す
これは
ね。
面白くて、ヨーロッパの英語放送とですね、アメリカの CNN、まあ、アメリカの放送ですよね。それとね、イギリスの BBC、三つをね、こう、ホテルでテレビのチャンネル並んでるので、切り替えながら見てたんですよ。ライブで。そうするとね、三つの立場がね、すごく違ってて面白かったですね。まずね、アメリカの CNN は、なんかね、すごくトランプさんのね、 ご機嫌を伺うっていうかね、トランプさんね、もうはっきりとあれ、ノーベル平和賞を取りたいって言ってますから
言って
ね。
ますね。
ああ、ノーベル平和賞をもらうために、なんか、わざわざこう、第二次大戦の終戦記念日の8月15日に、もう、プーチンと会談して、で、場合によってはもう、あの場で全部停戦合意しようと思ってたと思うんですよ、彼は。そうはならなかったけどね。
ですね。
だけど、要するにね、アメリカの CNN はね、トランプがやっぱ、自分たちの大統領すげえ、みたいなね、んなわけですよ。
そういった報道の仕方なん
なぁ
です
と思っ
ね。
て。もう、それで、一方で、ヨーロッパの、多分フランス本社の英語放送なんですけど、これはね、EU の立場を主張していて、ウクライナ抜きで何やんのって感じでしたね。要するに、ロシアとアメリカの大統領が、なんか歴史的会談とかって、CNN は言ってるんだけど、お前ら何やってんだよ。ウクライナ抜きで何やんだよって感じでした。すごいね、冷めて見てましたね。ね、お前らウクライナ抜きで勝手に決めるなよ、なんかっていう感じでしたよ。で、BBC、イギリスの方は、中立的でね、EU ではないので、
そうです
多分
ね、
ね、日
もう
本
ね。
のテレビは BBC みたいな感じだったんだと思います。両方の立場を割と中立的に言って、で、多分ここでは決められないでしょうね、みたいな感じだったんだとは思います。で、いずれにしてもですね、面白かったのは、会談が3時間近くあったじゃないですか。その、ね、いつ終わるかわかんなかったんでね、ずっとライブでね、コメンテーターがね、まだ終わんないかなって顔を途中からしながらね、どのチャンネルもね、その4、5人出てるコメンテーターがね、いろいろ話してるからね、結構本音が出てくるんですよね。まだ終わんないかな、みたいな顔を持ってみると。で、それがね、すごい違いがわかって面白かったですね。
面白いですね。
で、ベルギーっていう国の立ち位置が、EU の、中心なので、そんなのが世界の、今の流れなんだなと思って見ていました。で、日本もですね、結局政治的なところはこの番組、私もそこの専門家ではないので、そんなコメントできないんですけど、やっぱりベルギーは、やっぱり昔からその、オランダやドイツというその、ゲルマン、プロテスタントヨーロッパと、そのフランス、イタリア的なカソリック、ラテンヨーロッパの間で、うまくバランスを取っていくっていう立ち位置で、ベルギー人がやってきてるんですよね。だから日本もやっぱり生き残っていく今後100年、200年っていう単位ではね、やっぱり日本の隣には大きい国、中国とアメリカとロシアがあるので、やっぱこの3つの間でね、バランスを取る役割に、なっていくことに多分なるんだと思うんですよね。やっぱそういう意味で私はベルギーの立ち位置っていうのはすごく興味はあります。やっぱりこう政治の世界でね、いろんなことが多分今後もあるんだと思うんですけど、アメリカ、ロシアに地理的に真ん中にあるのは確かなんで日本が。
そうですよね。
海があるのがちょっと違いますけどね。でも、そんなとこを感じました。で、ちょっと後半はですね、ここから先はベルギーっていう国に、いろんなこう観光地にも行ったので、ちょっとその話もします。
いいですね。
で、観光の話をするとですね、ブルージュっていう街、ご存知です？ブリュージュ。
もうね、山岸さん、私、今、一番行きたい国、もう本当にナンバーワン憧れの都市です。
これブリュージュって、私の世代だとね、松田聖子さんのね、ブリュージュの鐘っていう歌でね、多分知った人も多いんですよ。ブリュージュの鐘っていうね、アルバムの中の曲なんで、
そうで
地
す
味
よ
な曲
ね。
なんですけど、要は、フランスの、あ、フランス、ベルギーの小さい中世の、街が綺麗に残ってるんですよ。運河があって、
そうなんですよ
街に
ね。
鐘があってね。で、今回私改めて、そのボートに乗ったんですけど、
いいです
それは素
ね。
晴らしかったです。
羨ましい。
運河のボート。やっぱね、これは、綺麗な中世の街並みですね。あとは有名なアントワープ。これはフランダースの犬の舞台ですよね。
大好きでした、小さい頃。
で、フランダースの犬って面白くて、これベルギーの人は知らないんですよ、あんまり話を。
意外ですね、それね。
ベルギー人はね、フランダースの犬を知らない。なんでかっていうとね、フランダースの犬って話は イギリスの作家が書いて、アメリカ経由で日本に入ってきたらしいんですね。で、なんかね、貧しい、まあ、少年が最後死んじゃう話で、ベルギー人ね、あんま好きじゃないんですって、ああいう悲しい話。
そうなんですか。
日本ではね、最後主人公が死んじゃう話も結構あるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
なんかね、ベルギー人はあんまね、受けないんですって。ただ、あまりにも日本人がね、みんな、アニメで有名なので、みんなに質問するので、最近、まあ、この何十年かですけどね、で、ネロとパトラッシュの像ができたんですって。
見てみたい。
で、有名な教会のね、最後にネロが見たがったルーベンスの絵がある教会の前にその像があって、まあ、見ました。
行ってみたいですね。
で、まあ、ベルギーは他にも、ね、ムール貝が美味しかったり、これも私知らなかったんですけど、フライドポテトってベルギー料理なんですね。
ねえ、なんかもうアメリカのイメージでしたけどね。
そうそうそう。これもね、なんか調べると面白くて、第一次世界大戦の時に、なんかベルギー軍がね、みんなこのフライドポテト食べてたんですって。ベルギー軍の軍人が。そしたら、アメリカ人がそれ美味しいねって言って、アメリカに持ち帰ったと。ただ、食べてたのベルギー軍なんだけど、喋ってたのがフランス語なんで、フランス人だと思って勘違いして、アメリカでフレンチフライって言い始めたらしいんですよ。で、そのフレンチフライっていうの言い方今でもあって、
ありますね。
それが日本に入ってきた感じですね。面白いですね。ベルギー料理なんですって。
ねえ、だからアメリカでもフランスでもなくベルギーってことですもんね。
そうそうそう。
面白い。
そうですね。いや、だからまあ、前々回のフランスのこう、観光立国のね、良さみたいな話もしましたけど、ベルギーなんかも観光地としてこう、いろんな地方都市が結構、観光地としても整備されてるんですよね。ブリュージュとかアントワープとか、他にもリエージュとかゲントとか、いろんな街あるんですけど、オーステンドとか。で、そういう街を、こう、まあ観光地としてもうまく活用してるなっていうのが、ベルギーでした。ですから、まあ、日本へのメッセージとしてはね、やっぱり地方都市の、こう、活性化みたいなのって、観光地として、もうちょっとね、やっていける、日本人にとって当たり前の風景みたいなのが、もっと世界にアピールできるんじゃないかなと思っています。例えば、アニメの聖地なんてね、今は、どんどん、こう、海外の人にも知られてきてますけどね。
そうですよね。
ね。なんかもうすごいみたいですね。私アニメ詳しくないけど、アニメの聖地って本当にもう今海外でも、日本に来たい、で、そこに行きたいっていう人すごいんですよね。
そうみたいですよね。やっぱり日本のアニメ文化って評価されてますよね。
そう、すごいですよね。
ねえ。
そう。今回、ベルギーでもそうですしね、フランス、パリでもね、やっぱりいろんなところでね、例えば、ワンピースとかね。
あ、はい。
そう、ナルトとかのね、キャラを見たりね。多分、好きな人は、本当に、そういうのをみんな買って、で、そういう、まあ、そういうところの日本のアニメと、縁がある日本の田舎の街に行きたい人っていっぱいいるみたいなんで、ぜひその辺も、日本の地方活性化の参考になるといいなと思って、ベルギーから帰ってきました。
はい。いや、とっても羨ましいね、休日を過ごされた山岸さん、フランスとベルギーに旅されたということでね、そのお話、たくさん聞かせていただきました。山岸さん、今回も素敵なお話、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、次回の配信もお楽しみに。さようなら。